あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。春めいてまいりました。
そう、今日はぬくかった。
このね、
うん、
この時期はねめっちゃ悩むんですよっていう話を先週しませんでした。
しました、
はい、バイク乗りにとってはね、まるでもうずっとバイク乗りなつもりなふりをしてますけれども、
うん、
まだ半年ちょっとしか経ってませんからね。
うん、
そうなんです、悩むんです。
あのバイク課金でね、着るものも課金だねっていう、
そうそうそう、
課金に含むのかみたいな話をしましたね。
はいはい、いやまあ去年のレザーを今着てるんですよ、ちょうど。だから、
うん、
ちょうどいいぐらいなの。トレーナーを着ている上ぐらいに着ると、うん、暑くもなく寒くもなくっていう感じで、ちょっと暑かったら少し開ければいいしぐらいに、うん、まさに理想的時期なのかなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、逆に言うとこれ以上暑くなってくると、まあ、中を1枚に、ね、こうトレーナーみたいなんじゃなくて、うん、もっと薄手の1枚にすれば別に全然いけるんだろうし、だからまあ無駄にはなってないですよ、とりあえず。だって着なきゃってもったいないなと思って、
うん、
そう、さすがにね、も、ご近所には着ていかないよ、そこまでいらないからね。
ちょっと張り切りすぎてる。
張り切り、そうそう、なんかね、去年は自分で頭がおかしかったんで。自分で言うのも、
去年は着てたのか。
いやいや、着てないよ、着てないけど、うん、自分で頭がおかしかったから買っちゃったみたいなところがあったので、うん、そう、うん、いや恥ずかしいの、逆に言うとね、自分の中でね。
でも遠出だったら全然 OK なんでしょ、着るの。
でもまあ本来ならね、そういわゆるツーリング的なものだったらありなんじゃないんですか、うん、だってやっぱ安全だしね、やっぱりなんだかんだ言ってね、うん、自分の命を守りたいっていうふうにし考えれば正しい行動だと思いますよ、
うん、
パッドから何からついてる。
正しいっていうか普通に着て大丈夫だよっていう話でね。
そう、意外とでもね、みんなね適当な服着てるんですよね、見てるからね。
いや、それはベテランさんだからだよ。
いや、ベテランも種類によってちゃんと、うん、そのいわゆるいろんなメーカーのパッド入りみたいなのをきちんと、うん、あ、この人着てるなみたいな人もいれば、私今年の冬はもう本当完全にアーミー調のジャケコートみたいなのを着てましたから、あれはもう何もついてませんからね、そういう意味では、うん、でもそれじゃないともう防寒できなかったからね、
うん、
であんだけでも暑かったらパッド分ぐらいはあるんじゃねえのって思ってはいたけどね。その変なぶつかり方しなければね。だから要はそういうこう時期合わせはあるんだろうなとは思うんですけど、でもかといってそのなんていうのか、よくあるバイカーファッション的なものがハンターカブに似合うのかって言ったら多分違うんだなっていうのもやっと気づくことができたので、
うん、
まあそういう意味ではちょっとずれてるなと思うわけよ、自分の中で、
うん、
そのツーリングに行くにしてももうちょっとカジュアルな感じの方が本来なら似合うだろうなと、
うんうん、
思っているんだけれども、まあ、買っちゃったもんはもったいないから着るしかないよね、
うん、
着るか売るかしかないんで、
うん、
でやっぱまだ売るにはもったいないと思ってるわけですよ、うん、そうだから、今年は多分今年が一番こう着る機会があればいいなと思いながらね、だって夏になったらどうせ着れないわけだしさ、
うん
うん、だから今の時期から初夏までは着れるのかな多分ね、
うん
うん、でもまあちょっと、もう少しスウェットっぽいような気楽に着れるようなやつも欲しいなと思ったんで、またいつものドリームの串谷さんのところに覗きに行きまして、
うん、
高いのはさすがにちょっと買えないから、うん、スウェット系で2万超えるのはちょっと無理だなと思ってさ、
うん、
まあ、その半分ぐらいの値段のちょっと上ぐらいのやつをまあ見た目もそんなこうガチガチじゃなくて、
うん ちょっとゆるい雰囲
気。ゆるくないんだ、これがまた。これがまたね、用心しないとね、紫ピクミンになっちゃうんだよ。本当に、ね。
ピクミン。
いやいや、ボディはね、黒だけどね。
体
型
がね。
そうそうそうそう、用心しないとね、もう本当に。お腹が出てますからね、白ね、中年だからね。あ、細身なんだよ、串谷全体的にさ。
ピチッと。
そう、あれ、許されてんのかな、逆に言うと。だって、串谷、高い方だから、本当にお金を落としてる人たちは、みんなそんな素敵な体型してないと思うのよ、本当に。だから、どうしてんのかなと思ってさ、まあ L サイズとかこうワンサイズ上を着てるんだろうなとは思うんだけど、袖が今度は合わなくなってきたりとかするからね。
ああ、なるほど、ね。
そうそうそう、だからまあオーダーできるほどの金持ちはいいけど、そうじゃなければやっぱ悩むよね、
うん、
と思いながら。はい、まあそんな感じで意外とぴったしスウェットを買ってしまったという、これは失敗か成功かはよくわからないんですけど、まあ、結構物はかっこよかったのでいいです、はい、
うん、
はい
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
バイクの話続けていいですか。
あ、いいですよ。
ちょっとね、今日私長崎にね、二輪館っていうのができたっていう話は昔してますよね、うん、いろいろパーツ最近買ってますっていう、うん、で、うん、そこまでね、うちから40分ぐらいかかるんですよ、
うん、
下道で、
うん、
下道しか走れないんで、うちのバイク、はい、
あ、そうか。
そうで、まあ、今日いい天気だったんで、で予定も何もなかったから、とりあえず朝のうちに仕事済ませて、うん、よし行こうと思って、
うん、
で本当はほら、この前バイザーを私つけたじゃないですか。
うん、つけてましたね。
あのバイザーをつけたおかげで GoPro がつけられなくなったんですよ。
バイザーってあれですよね、
メーターバイザーですね、バイクの前に
透明の仕切りみたいな。
そうそう、透明というか黒の仕切りがついちゃったんで。
あ、黒か。そうそうそう、
はい、だから、うん、今まで GoPro の純正のこうなんていうのかな、受けみたいなやつをつけてたのね、うん、こうバーで、うん、バーの上に、でその位置にカメラをセットしても、そのバイザーが邪魔で綺麗に撮れないわけですよ、
うん、
だからその上に上げる方法を考えなきゃいけなくて、まあいくつか考えたんだけど、
うん、
どれもね、こうなんか一長一短みたいな感じで、
うん、
一番いいのはやっぱり元ブロガーの人たちがみんなやってる、こうヘルメット自体につけちゃうパターン、
うんうん、
よくチンガードっていうんですけど、こう口のところの前につけている、
はいはいはい、
写真はよく見ると思うんですけど、
うん、
あのタイプか首から下げるタイプのどっちかしかないなと。
うん、
ヘルメット自体につける、他の位置につけるというのはちょっとあまり考えたくないと、
うん、
その風の当たり方とかそういうのを考えるとね、うん、こうヘルメットの上につけたりとかする人もいるんですよ、とか横につけたりとか、でも横につけるのはちょっと風圧的に嫌でしょ、
うん、
結構風来るから、で上につけるのも嫌だよね、ちょんまげみたいになっちゃうしさ、カメラがさっていうのもあって、その、いや、そんな本格的にやってるわけじゃないから、
ね。腕は肩。
いや、だから、肩じゃ真正面にならないでしょ。
ああ、そっか。
だから、もう、正面じゃないとダメなんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、ヘルメットの横っていうのも、結局ヘルメットの横に正面につけるって形になるわけなんで、
うん、
結果的にどうしようかなって思って、でそのまあダメだったらそのみんながやってるそのチンガードシステムに やらざるを得ないのかなとは思うんだけど、でもあれはかっこ悪いなってずっと見てて思っててまあ撮れてる動画はいいんだけど、そのあの姿がかっこ悪いなって思っててで首から下げるやつをちょっと注文してみました。明日届きます。
ああ、もう早速ですか。
はい、ほらちょっと復活しようかなと思ったんで、 YouTube も止まったままなんで、うん、
楽しみにしております。
はい。なんか、こう、いろいろね、せっかくいろいろ変えても、それを動画で報告できないのは、それはそれです。意味がないじゃんっていうのもあって、うん、でも、動画で報告できないんだよ、今の状態だと。その、バイザーのおかげで。バイザーのおかげで。はい。そう。まあね、あの、ミラーのところの下あたりに棒をもう一本つけてするとか、いろいろ方法はあるんですけど、なんかごっちゃごっちゃなりすぎて、普段の時に使い勝手が悪いと嫌じゃない
装備品が続々と。
そうそうそうそう。つけてない、つけてないのに、普段はカメラつけてないのに、うん、バーはだけが残るみたいなものも、うん、アンバランスかなとかさ、そういうのもあって、やっぱ、普段のこう、バイクの見た目もやっぱり重要視したいよねって思っちゃうんで、
あ、
とりあえず首から下げるタイプを注文してみて、これでうまくいけばいいなと、今は思ってるところ。ダメだったらまた考えます。はい。そう。
はい、
ちょっとね、YouTube の方も久しぶりに稼働させようかなと思っててね。
うん、
何のため GoPro 10買ったんだっていう、ね。
見てたらいつもなんかこうリストの中にクムさんの顔が出てくる。
ああ、俺がね。はい。もうジムにはほら、もう改造しないことにしたんで、逆に言うとノーマルのままでずっと乗り続ける。うん、あ、ジムにステッカー貼りましたね、うん、この前ね。
ほう。
はい。ああ、そっか、インスタにしか上げてねえんだ。俺インスタ始めたんですよ。
あら。インスタにクムさんいるんですか？
インスタにクムさん今探してください。まあ、
うん、
インスタをやれやれと言われ続けてたんですよ。仕事先から。インスタを使えるようになってもらわないと困ると。でも
何か。
いや、だからそこがインスタをやってるからだよ。だからインスタを今業界的にはやっぱりお店を持っているところは、
うん、
ツイッターよりもインスタなんだよね。
うん、
で多分
特にあのファッション系、ね、
ファッション系ヘアサロンとかそういうのもそうだけど、
う
ん、あと飲食系もツイッターよりもインスタが多いみたいな感じで、うんうん、そう、まずストーリーズと投稿の違いがわからないっていうところを娘から習ってたからね、うん、俺ね。普通に投稿してたら、投稿そんなやってたら嫌がられるよって言われて、うん、とか思いながら。
この私まだストーリーズ使ったことないもん。
だって日本の今 70% ぐらいはストーリーズらしいですよ。
ああ、私まだ、じゃあ、全然インスタ使いこなせてないわ。
はい。使いこなせてないと思いますよ。
あれちょっとなんかめんどくさい。
だってしかもストーリーズは消えていくでしょ？だから、いいね、しかもいいねもらえるのって投稿ばっかりだから、じゃあ、ストーリーズ意味あんの？とか思うわけよ。俺からすればね。でも多分それはツイッター慣れした感覚の人たちのせいなんじゃない？だから、
ま
あ、とにかく1日に投稿するものが山ほど若者たちはあるわけですよ。
あ、なるほどね。あ、そう、そうね。
そう、
そんな数日に1回しか投稿しないような
人たちじゃないんですよ。だから、うん、その感覚からいくとストーリーズっていうのはまあ確かにその1日もう朝起きたからスタートして全然 OK なわけよ。
うん、
多分 ね。で、24時間経ったら消えていくよっていうようなもので、うん、自分が残したければそれを一つのグループみたいなものにも保存できるという、
うん、
いうのも知りました。私も、
うん、なんとなくらしいね。
したくなければ別に保存しなくてもいいし、
うん、
だからその中から選んでこれとこれとこれは今日の例えば私だったらバイクとか食事とかそういうのに分けてるわけですけど、うん、分け始めたのねやっとね、
うん、
でそうしたらいいのかなと思いながら、うん、でそうするとそのストーリーを見ればあその時のストーリーが分かるみたいな感じまあ見れると食事だけのやつが見れるみたいな、
うん、
あカテゴライズできるのは便利だよねと思いはしたんだけど、うん、でもストーリーにいいねはあんまり来ないんですよ。投稿にいいねはめっちゃ来るよ。
投稿にいいねはしても、あっちは別ストーリーの方は別に見て終わりますけどね。
そうでしょ、うん。だから、いいねが欲しいわけ。
欲しいんだ、クムさん。
承認欲求の塊ですから、私は。 いやいや、まあいいねが欲しいというか、結局どういうつながり方をしていけばいいのかもよくわからないわけじゃん。
ああ、そうね。
で、個人的なつながりは求めてないわけだよ。言ってしまえば、Facebook をやりたがらない、まあやあるんだけど、アカウントは見に行かない理由っていうのは、中途半端に番組関係と中途半端にプライベートがごっちゃになっちゃっているから嫌なわけよ。そこがまず何よりも失敗だったと思ってるわけですね。で、番組だからもうこれはバイクの話しかしないつもりで始めたんだけど、でも一応番組をやっている人ということではやっているので。
あ、そうなんだ。
あ、そう、そうですよ。だから一応プロフィールもほぼ同じですからね、ツイッターと。だから別にそれはそれでいいのよ。だからそこでホットキャスト聞きに来てもらえればそれはそれで構わないし、と思っているんだけど、めっちゃ若者とかからフォローされてさ、見に行ってさ、いや、アラフィフ、アラフォーとかアラフィフの人が免許を取ってこうね、ハンターカブ乗りましたみたいな、うん、気持ちわかるみたいな人は当然即フォローするんだけど、でもどう見ても20代みたいな子からフォローされても悩むんだよね、本当にね。いや、君らの世界とは違う世界に俺いるからみたいに思いながら。
ま、私はもうほぼあれですね、まあ普通に職場の同僚とか友達とあとはもう本当海外の人ばっかりですね。
まあ、基本的に見るのがベストなんだろうなと思ってるんですよ、うん、その商売、うん、お店とかをチェックしたりとか、有名人をチェックしたりとかするためのものなんだろうなとは思っているんだけれども、うんうん、
あとあれですね、最近すっかりインスタの僕にハマっちゃって、
はい、
ハマるのもなんかあれですけど、興味があってちょっとクリックしてみたら類似のがガーッと出てくるじゃないですか、はいはいはい、でもまあ大体興味のあるチャンネルで一応それのこうコメントでちょっと良くないやつはちゃんとコメントでこれは良くないよって教えてくれてるし、大体まあそれはその人のアカウント見ればわかるんで、うん、そのお店の、うん、っていうので、うん、で良さそうなのがあったらとりあえずブックマークとかにこう入れてって、はいはいはい、うん、でお買い物するっていうのに、
まあそれはありますよ。だからそういうふうな行ことのために、うん、知恵をつけろと言われているわけですよ、うん、要するにね。
だから
インスタがビジネスにつながっているっていうのは、うん、超当然分かっているというか、分からなかったけど分かり始めているので、うん、まあ、うん、知りたくなかったっていうのがあったんで、めんどくさいから
、うん、
でももうそうは言ってられないかなとか、うん、あと知ってる気になるお店とかがこうインスタしかやってないとか、インスタとフェイスブックしかやってないとかいうのが多くなっちゃって、
うん、
こう、ツイッターだけじゃ追えないから仕方がなくインスタやらなきゃいけないかなみたいな感じがあって、うん、見るためだけでもね、でも見ただけじゃ自分が何者かわからないわけじゃない、
うん、
ってことはある程度自分を発信しなきゃいけないわけでしょ。
あ、
いやほら別に繋がらなくていいんだったらいいんだよ、
うん、そうね、繋がりたいんであればもちろん発信は必要ですよね。
そうでしょ。だから繋がりたいんだったら、自分はこういう人なんです、あの時 お店に来た私ですみたいな、うん、のをちゃんとやらないと知ってもらえないわけじゃない。
なんで、あれなんかこう、私も先日ツイッターでたまたま見つけた、
うん、
陶芸っていうか、その器を作るところ、はいはいはいはい、作家さんの、うん、アカウントをずっと気になって見てたら、たまたまそのイベントでその作っているところで販売しますよっていうのがあったんで、はい、それ行ってきたんですけど、なんかちょっと嬉しげに、インスタ 見てますとは言ったんだけど、
はい、
なんかその後買ったものを写真撮ってこう載せるときにすっごい悩んだよね、うん、
いやだからそういう
恥ずかしいよねっていう、
いやいや恥ずかしい方、そう恥ずかしい感じじゃなくて、うん、逆に言うとそこにアピールしたいわけだよ俺は、どちらかって言ったらね。
いやなんかそこまでのアピールをするのがちょっと大丈夫かな、私痛々しくないかなとか思
い
ながら、い
や痛くないでしょ、
でもしましたけど、
別に痛くないと思うんですよ。だからそれは嬉しいんじゃないの、向こうとしてはって思うので、やっぱりそれは次の顧客につながるための一つだと思うから、そのインスタビジネスみたい、インスタを使ったビジネスみたいなものを自分からやることでこう学んでいかなきゃわからないことってやっぱりあるよねっていう部分で、その実践してるわけですよ今私は、必死に本当に。そう、
それは先日会社でやっぱりそのね、インスタで販売っていうのが今インターネットの、でもね、もちろんそのジャンルの一つとしてあるんで、で、あれは動画を見て買い物するもの、私インスあの上司が私や、あのインスタやってないんだけど、やっぱり動画を見てみんなそれで買い物したいと思うものなのかしらみたいな話をしてて、それって QBC みたいなものみたいな聞かれ方をして、ちょっと違うかな、
全然違いますね。
私はもうあの動画じゃなくて普通に写真で見て、あ、いいなと思ったら買いますけど、
動画って言ってもちょっと種類が違うよね、全然ね。
そうそうそう、
だから、あれを動画と言って、あれをそのいわゆる QVC 的ないわゆる通販動画と同じと思われたら、やっぱそのレベルだとやっぱり無理だよね、
ちょっと違う、種類が違うよね、
理解できないよね、
そう、なんかこうね、そういうのが苦手って言っててもなかなかそうはいかない
時代が、いかない時代にが来てんだなと、逃げ切るつもりだったのに、廃れるまで逃げ切れなかったよ俺も。はい、だからまあ今一生懸命インスタもやってます。インスタも一生懸命っておかしいけどね、インスタもやりながらツイッターもやって、あ、 YouTube もやり直さなきゃと思って、やり直さなきゃっていうか、こう上げなきゃって思ってね、だからやっぱこうキャラクターを作り出していかなきゃいけないんじゃん、自分のキャラクターを
さ、クムさんのキャラ、
そうそう、を立てていか
ない、リスナーさんにとってクムさんってどんなキャラなんだろう、
知らないけどさ、ただの酒飲みのおじさんだと思うけど、でもまあほら50なりの生き方がやっぱりあるよねっていうのがあるので、やっぱそこをね、いかにこうまあ苦しいながら、いやっていうかね、もうある種ストレスマックスで悪夢見るぐらいの状況に最近なりつつあるので、だからもうこれをね、超えて何か楽しいことをちゃんと見つけておかなければ、
そうそう大事よね、
本当にね、あの何が起きるかわからないので、そう大事なんですよ本当に、もうね、末期に近づいてますからね本当にね。もう言えないぐらいになりつつあるからね本当にね、番組でね。はい、っていう感じです。はい、
はい、ではいただいたコメントをご紹介します。
はい。
ソウルさんからいただきました。クムさん、ミッチーさん、3回目の新型コロナワクチン受けてきました。ファイザー、カイザー、モデルナなので、副反応が出やすいという噂のパターンです。
ファイザー、カイザーってファイザーじゃないの？これファイザー、ファイザー。
今私、スルーしたの。
ファイザー、ファイザー、モデルナ。カイザーっていうのはないと思うよ。どんな工程なんだよ。本当に。はい、
はい、土曜の夕方に接種、夜から注射したところが少し痛くなってきました。日曜に最大36.8度、若干頭が重い感じ、腕は、相変わらず痛み、筋肉痛みたいな感じなので、五十肩と違って腕は上げられます。月曜朝には平熱に戻り、腕の痛みも違和感がある程度に収まりました。念のため用意したスポーツ飲料や解熱剤は全く出番なしで助かりました。解熱剤は未開封なので、このまま知り合いに譲ろうかなと。
すいませんね、うちの犬が泣いてたので、ちょっともう追い出しました。はい。膝の上で寝てていびきかいてましたからね。もし何か聞こえてたら、そいつはあのうちの犬の いびきです。はい。
はい。ということで、モデルナ3回目のレポートありがとうございます。
はい。 私はね、今日来ました、うん、はがきが。はがきっていうか、封書が。
私、おととい来ました。
お、
はい。待ってた。
待ってましたよ。うん、私もね、早く打ちたくてね。うずうずし。
6ヶ月、あ、6ヶ月後から予約可能じゃないですか。
はい。はい、
っていうので、私は今月の3月4日以降だったら OK っていうので。
ああ、関係ないですよ。あれは。もう、あれは関係ないの。あの日付は関係ないんですよ。
あ、そうなの？私の、なんか、接種券に、
あ、
なんか
接種券に書いてある、その日は関係ないんです。
あ、そうなの？
もう、あれは、封書が来たら、あの申請できるんですよ。
うん、まあどの道も過ぎてたんで。
ああはいいんですけど、結局、うん、最初はその通りにやる予定だったのが、その6ヶ月前でもとにかくその、うん、早く受けてくださいっていう形に今はなっているので、うん、予約番号さえ通ればあのどこでも受けれます。
うん、
はい。
いやいつ取ろうかって今。あの会社のシフト、なんか皆さんの、
ね、
休む希望のカレンダーと
シフト問題じゃん。
そう、シフト問題と、あと予約の空き状況ですよね。
そうそうそうそうそう、そこなんですよ。私は比較的自由だから、とにかく収録日にさえ被らなければ、まあ、ホットキャストはいいけどさ、いやでもホットキャストでもダメだな、うん、この時間帯って熱が上がりかねない時間帯
夜はね
かもしれないので、ね、そうそう、だからとにかく前回のファイザーで土曜日の夜の深夜の収録をやった後に死んだっていうことがあったので、うん、収録時は全然問題なかったのに、うん、収録終わった後に震えが来始めて、うん、それから本当に夏だったのに寝袋
大変だったって話
に入ってガッタガタ震えながら寝たっていう記憶があるので、うん、副反応
さんはファイザーファイザーそうそうそう
ファイザーファイザーです で
次が
モデルナですね。
多分モデルナです。
もうモデルナしか選べませんでした。はい、うん、
はい、
で来週の日曜日にの午後から受けます。はい、
あ、もう予約取ったんですね。
あ、もうだから今日来たから速攻予約しましたよ。うん、で、うん、一応他のところあのいろんなところの予約ができてて、うちの近、まあ、近くのそのや昔でいう役場的なところでもやってくれてて、うん、前回もそこで受けたんですけれども、うん、そこだと、土曜と日曜のどちらかが、
うん、
でやってんのよ。毎週どっちかでやってんの。
うん、あ、うちも自治体はやっぱりそうですよ、
はい、土日をやってるわけじゃなくて土曜か日曜のどっちか、
あ、どっちかなんだ。
そうそう、今週が例えば土曜だったら次の週が日曜みたいな、うん、そんな感じで分かれてるんですよ。で、町の方、まあ、町の方で言うあれだけど本当市役所とかそういうところだったら毎日やってたりするところもあるんだけど、うん、今回私が申請した近場ではもう その地元のやつしか紹介してくれなくて、
うん、
あのいわゆるそういうサイトがあるんですよね。ここから予約してくださいっていう、うん、予約のサイトから、うん、で予約番号を入れて、予約番号を入れたら多分向こうではもう住所がだいたいどの辺だとか出てきてるんだと思うんですけど、うん、まあその辺も含めてこっちに紹介するみたいなのがあるんじゃないのかな、よくわかんないんだけど、うん、まあそれで出てきたのが日曜日だったんで、まあ土曜じゃなくて日曜だったらもう全然問題ないんで、私はもう日曜日に予約を入れましたけど、うん、でも、うん、いつも行っている病院での話を聞く限りもういわゆる老人系のまとめ接種はほぼ終わってるんですよ、
うんうん、
だから6人たまらないと予約できないんだって。要するに、
うん、病院は
普通の個人経営の病院は、うん、6人分のその接種ワクチンをこうセットで持ってきてもらうみたいな形なので、6人が決まればできる。でもその代わり、うん、この日の午後に来てくださいみたいな感じで、要するにこっちから指定ができない、
うん、
ので結構ね難しいって言われました。で少なくとも3月中は無理ですって言われたので、
うんうん、
だからあなるほどねと、6人集めなきゃいけない、うん、まずだから職域みたいな感じだったらいいけど、そうじゃなくて 行くと、そのね、もう全然仕事してない人たちだったらそれでもいいでしょうけど、うん、そうじゃないとこう、まあ政府がやってるやつにうまくこう予約と自分たちのスケジュールを合わせ組み合わせながら行かないと取れないで、しかも取る時にはもう、こうまず空きを確認して休みを確認するみたいな感じになるんじゃないかなと思う、
う
ん、
そうね、
だから大変だよねと思って、だって受けた、受けなきゃ、受ける日と次の日でしょ、
そうそう、翌日、当日翌日は絶対ちょっとやばいじゃないですか。
まあ当日はね、
前回私
受けなきゃ
いけないから、ね、日曜日の夜から熱バーッと上がったので、うんうん、でさすがに今回はもうちょっと月曜日休み、ね、土曜日に接種したとして月曜日休みはちょっとむず難しいんで、今はちょっとあの、うん、コロナ関係とかあとね春休みとかに入っちゃうと、うん、うち今シフトがガタガタなんで、
はい、わかりますよ、
はい、なかなかね、
どこもねガタガタですよね、
そうですね、
だからそういう状況下の中だったら
休みづらい、
うん、たとえね熱が出てようが休みづらいみたいなところはあるから ね、 っねだってコロナなわけじゃないからね、
そうそうそう
ワクチンの効果だからね、結局副作用だからね、
うん、
副反応か、
まあ、なので
そう
今回私はモデルナモデルナモデルナなので、
はい、
いい加減慣れて楽なんじゃないかと思う、
ああなるほどね、はい、
思って、
はいはいはい、分かんないですよ、うん、それはだから私が今回楽か楽じゃないかも分からないし、うちの母は何の問題もなかったからね、3日前3回とも老人は本当に
素晴らしい、
はい、
うん、っていう感じで、はい、あの今私は予約日いつにしようか問題と、
はい、はい、
うん、
戦わなきゃいけなくなるんです、いい、はい、私はもうとにかく予約できたのであとは行くだけです、うん、はい、それまでに移らないようにしなきゃいけないけどはい
、はい、皆さんもどうぞ気をつけてください、
はい、ね、花粉症に結構皆さんやられているんじゃないかと思うんで、うん、私もね、薬はもらってたんですけど今回から薬変わりました、うん、なんか新しい薬になってた、
うん、
まだ私はそこにたどり着いてないのでまだ残ってる薬飲んでるからあれだけど、
うん、なんか今週末ぐらいから花粉が
良くになっていくとかいう、すごいですね、
噂ですけどね、
まあ一応飲ん、あの事前から飲み始めてるのでそんなひどい状態にはなってないんですけど、
うん、
でもやっぱほらバイクとかで外出ちゃうとさ絶対来るんだよね、
うん、
花粉まみれじゃん言ってしまえば
そう、ね、
バイザーしてようが、
そういう、うん、あのちょっとアウトドアな感じは、
はい、
花粉との戦い大変だよなって思って、そうなん
ですよね、まあでも昔に比べれば薬がちゃんと効くから、うん、めちゃくちゃひどい状態ではないんだけどね、本当にね、うん、ちょっとズルズルぐらいはあっても、ね、あと目がかゆいとかはあっても、
いや今CM で花粉の薬で、うん、花粉症の用の薬でさ、薬飲んで、
うん、
その後週末かなんかにそのまま仕事の後でキャンプに行ってるっていう CM やってて、うん、すごい、その山のキャンプでも花粉症平気なんだ、その薬を飲めば、
平気だと思いますよ、だから効いてる以上は、うん、だから毎日飲んでるんでしょ、別に飲んでないわけじゃないでしょ、
すごい最近の薬って思って、
うん、まあその辺は開発はめっちゃ進んでるはずなんで、うん、俺たちがガキの頃とは比べ物にならないぐらい効くとは思います、効くけど、うん、ちゃんと飲まなきゃダメなんだからねっていうのがね
そうね、
そう飲み続、ある程度あれはね、うん、アレルギー薬だから飲み続けることも大事なんで、効いたからいらないとか、うん、この日だけいるみたいな使い方とはちょっと種類が違うかな、うん、病院からもらえるまって感じですよね、
うん、
はい、である程度アレルギーを抑え切って、はい、花粉症の季節を抜けましょうみたいな感じだよね、
うん、
うん、はい、
ちょっとコロナの話に戻るんだけど、はい、はい、クムさんあれだよね、長崎ってマンボウ抜けたんだよね、
抜けましたよ、だから飲んでますよ、
美味しそうなものを食べに行ってて、
あ、
いいな、
これか、そうですね
と思ってさ、
これもバイクとつながるんですけど、ここ最近私は地元を掘り起こし隊をやってるわけですよ。
大事大事、うん、
あのバイクのおかげでね、こう地元のお店にこう、う
ん、通うように
な、いや、うん、まあ別につながりをできてっていうわけじゃないんだけど、紹介してもらったりとかして行ってみて美味しかったりとか、うん、それでもう別にその人と一緒に行かなくてもこう一人で、うん、こう週に1回は行くようになったりとか、うん、そんな感じのお店をツイッターによく上げてるんですけど、
何この美味しそうなお寿司っていうので、
あれはね、もうね、あのお寿司はいわゆる上寿司ですよ、うん、一番高い寿司ですよ、
うん、
だから美味しいよ
いいな
あ、あれはね美味しかったです。っていうかもうあれは一度やろうと決めてたの、
うん、
そのマンボウ開けたら、うん、あの寿司を一番高い寿司を食いに行こうという話をしてて、うん、家族で行こうと、ばあさん、ばあさんは行けないからね、その、娘も一緒に、まあ娘はあの別のを食いましたけど、あの嫁と食べたいという話をしてて、で家族3人で行ったんですよ、うん、美味しかったよ。いい夜でした、
うん。うん。
値段もね、そんなめちゃくちゃ高くはなかった。だから、まあ、いわゆる昔でいう、こう、カウンター席のある、あの、寿司屋さんなんですけど、
うん。
うん。うん、美味しかったね。
うん、いいな。
はい。いい寿司を食わせて。
そういう小さいお寿司、あの、個人、
もうね、だいたいお父さんからやってるみたいな、そうそうそう、うん、ちょっと
ちょっと
こう敷居が高いじゃない、そこの敷居がね、ちょっとなんかツイッターとか見てたらこう、はい、あれそうでもないのかなって思って、
うん、やっぱりもともとさ、そういうお寿司って釣っていっていただく、
うん、
お寿司ね、あの父が親が連れて行ってくれる、おじいちゃんが連れて行ってくれる、うん、でなんかそういう連れてってもらう存在だったから、じゃあ今度は自分がこう
まあ連れてってもらうか、あとは何か法事とかそういう時にう、ね、こう家に取る寿司ですよね、
うん、
なんですよ、ね、近所の寿司屋さんの寿司って、うん、
すっかり回転寿司文化に染まっちゃったもんだから、
う
ん、
そう、
余計になんかちょっと緊張感が、
うん、そうなんだよね、まあわかります、めっちゃわかりますよ、うん、本当に。
でもやっぱりどっちかというとそういうお店で食べるのがすごくやっぱりもう、
まあ物が違うからね、やっぱりね、
だったから、
うん、だから本来ならそういうところでもたまには食べたいよねって思うんだけど、
う
ん、
そうなんだよね、
でもちょっと勇気がいるし、その初見で入りにくいみたいな、
やっぱりランチ狙いかな。
まず最初ランチから行くといいと思います。私もだから今回はランチから行って、ね、海鮮丼が美味しいなって、だからちょっと前に挙げてると思います。海鮮丼が美味しいなから始まって、こうそばランチみたいな寿司がちょっと乗ってる、うん、ついてるそばランチを食べて、でこれはやっぱり来なきゃって思って、値段もめちゃくちゃじゃないって分かったので、うん、そのこれは来なきゃと思って、マンボウ明けを記念して家族で行って、うん、堪能して酒飲んで帰ってきました。
なるほ
ど、はい、娘に運転させてい
いね、
いいでしょ、そうそう、うん、娘は酒飲みたいなら歩きだよって言ったら、あの娘が、うん、いい、歩きたくないから飲まないよって言われたからもう娘に飲ませて夫婦二人酔っ払って帰ってきました、
うん、
はい、
あ、もう本当ね、回転寿司行って丸お寿司行っても量が食べれなくなってるから、
まあ、回転寿司がないけどね、うちはね、うちの方はね、もうね、
うん、
回転寿司じゃないんだけど、あ、まあ、こう、多分シャリの部分は機械から出てんだろうな、うん、みたいな感じだね。
うん。うん、量が本当食べれなくなったから、やっぱり少しの美味しいものが食べたいな、
うん、
っていう風になってきてるんで、
まあ、回転寿司、
ね、今度勇気出して行ってみようかな。
っていうか、そういうところも悪くはないので、別にうちの方はもう全部ね、淘汰されたから、ほとんど淘汰されたんで、
あ、そうなの？
そう、ほとんど淘汰されて長崎資本のが残ったって感じだからね。
不思議、
不思議でしょ。
めっちゃいろんなところがありますよ、はいはい、
チェーン店がありますけど、
うん、
チェーン店は
いやもうほんとローカルチェーンから、うん、あの全国区までいろいろあって、
だから地元チェーンが残ったんですよ、う
ん、
す
へ
え。他のやつは全部耐えきれなかった。
ああ、そうなんだ。
そうだから本当にね、あここいいね、うん、ここいいねって思ってたところがどんどん潰れていって、
うん、
あそういうことかみたいなこう、うん、値段もね別に回転寿司にしてはお高かったりとかしたところもあるし、
うんうん、
その高かったところもはうまかったのよ確かに。
そう、美味しいよね、
お客さんもいつもいたんだけど、それでも成り立たなかったのかって思いましたからね、うん、
そうなんだ。そうだって結構回転寿司どこも予約ねいっぱい予約も入ってとかお客さんいっぱいとかいうのが、うん、
そう大体行ってから待たされたりするの普通でしたからね、うん、もちろんあの全国チェーンのもいくつかありますけど、うん、要するにいろんな店が出ては潰れ潰れ潰れしてメインで、うん、多分店舗数で言えばその長崎で言えば若竹丸っていうね、まあでもこれ魚屋さんがやってるんだよね実はね、
うんうん、
だから強いっちゃ強い、もともと魚の卸やってる、うん、卸もやってるような魚屋さんがやってるんで、
うん、すごいな、やっぱり土地によって違うんですね、そういう傾向も。
そうだと思います。うん、だからそこでの違いっていうのがあるんだなって思いましたね、
うん、
だって長崎なんて逆に言えば魚はさそのわざわざ県外から持ってこなくてもいいわけだよ、
うん、そうね、
そこまで
長崎産のお魚が各地に散ってるもんね、
散ってるわけだから、うん、だからそれをやれずに仕入れられないわけじゃん、
う
ん、
あそう
フランチャイズ全部
チェーンだと特に
チェーンだと決まってるわけだから流れが、
うん、そうね、
だとそうなるとそこまでこう利益率みたいな益率とか、うん、多分そういう問題がいろんな出てくんじゃないのかな、
うん、
特にフランチャイズだと、で結果的にその体力のあるところ以外は負けちゃったみたいな感じか、
うんうん、
もうこの形態ではやっていけない利益が出ないみたいな感じ、うん、お客さんは来てるけど儲かんないみたいなさ、
うん、
形だったのかなっていうふうに思ってますけどね、
うん、
はい、まあ今日のアートワークに使ってるこの白子丼、白子まあこう
海鮮
海鮮
通風丼って書いてあるんですけど、
通風丼ですね、はい、通風丼ですはい、この通風丼は
私海鮮丼に白子が乗るっていうの初めて見たんですけど、
1個じゃないんですよこれ、もうメインに乗ってますからね、
うん、4個ぐらいいるんですけど、
はい、あ、もちろん、ね、あの海鮮丼の値段じゃないですよ、うん、ちょっとお高かったですね、
うん、はい、うん、そりゃそうだ、
はい、めちゃ満足でしたけどねっていうか今日の朝に、いや前回寿司、うん、その寿司食いに行った時にまあ結構いろいろお話しして、はい、で、まあ、ちょっと私より少し下ぐらいのマスター、うん、マスターっていうか
大将
なんで大将、うん、まあ、あのお父さんから受け継いでっていう感じなんですけどね、うん、なんですけどもう小学校も一緒でみたいな、うん、でそんな話をいろいろしてた時に白子入らないんですかって言ったわけですよ。私、うん、前白子入ってたのを知ってたので、
ね、
だから白子入らないんですかって、もう終わりじゃないかなっていう話をしてて、多分もう今年は入らないと思いますよって言ってたのに、
うん、
今日の朝に白子の写真を上げてたんですよ通風丼かなって書いてたから、
うん、
でそれを朝あげてたのを私は今日ドタバタしてたんで、なんかなんとなく昼にインスタ見た時に白子の写真が一瞬だけ見えた気がしたのでも探しきれないままそのまま行動してて、うん、夕方もうお風呂も入れて、うん、ご飯のスイッチも押した後に、
ええ、
こう開いたわけですよ、
うんうん、
SNS を
うん、
で検索したわけ、あの白子は何だったんだ、うん、で見たらさね、
まさかのあのお寿司屋さんみたいな、
いやいやまさかのじゃなくて多分そうだろうと思ってたんだけど、うん、 そこしかフォローしてないから。そうそうそう、寿司屋はそこしかフォローしてないから、うん、そうだろうと思ってたんですけど、やっぱりそうで、ランチメニューで出るんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
ちょっと気になったんですぐ電話して、
うん、
あのこれは夜も出せますかって聞いたら、
うん、
出せますよって言われたから、うん、じゃあ今から行きますって言って本当夕食 の, あの材料とか買ってあったのに俺一人で行きましたから、ええ、今日徒歩でまあ8分ぐらい歩けば行ける距離なんで、
うん、
そのね車で行くと飲めないので
そうね、
そうそう8分ぐらいなら歩けるじゃん全然、
うん、
こういうのが欲しいわけよ飲み屋さんでね近くで飲んで近くで帰る、うん、でちゃんとそこの売り上げにも貢献する、
うん、
みたいなこう環境が欲しかったんだけど今までなかなかなかったのが最近ちょっと増えてきているので、
うん、
いいなと思ってさ、
うん、
こうね、家でご飯食べるのももちろん楽しいんだけど家で飲むのもね、
うん、
こう店が潰れないように応援するのも大事なわけじゃん
そう
まさにね、
うん、
だからね食べたいものをねそうやって紹介してくれて、う
ん、まあみんなが幸せになれる
ってやつ、ね、そうそうそうそうそう、うんでまあ、私が挙げただ私のフォロワーってねこれ番組のフォロワー地元がいないからね本当にね、
う
ん、
そうね
番組にしてもインスタにしてもねだからそこはちょっとね難しいところではあるんだけどでもまあ少しでもねお客さんが増えてくれればそれはそれで嬉しいと思うし、うん、あんなもんが増えんだっていうのはねちょっとねなかなか写真に撮っとくべきものだなと思ったので、うんどんなやばい代物なのかは今日のアートワークになってますんで、はいポッドキャストで聞いてみれない人は多分ほとんどの人は見れないと思うので、はい、ポッドキャストのサイトまで来てやべと見るか私のツイッターを探してみるか
で見てください、
はい、インスタを探すという手もあります、
うん
はい、
ちょっとインスタよりも美味しそうだけどこれは
いや笑っちゃいますまあ本当笑っちゃうぐらい美味しいし、
うん、衝撃だよね思ってる海鮮丼とちょっと
でしかもその前にちょっとなんかブリ の, あのなんかつまみも出してもらったんで、うん、めっちゃ良かったですよ、うん、今日は本当に、うん、まあほら仲良くなるとちょっといいこともあるのかもしれないなっていうのをちょっと味わった感じでしたね、うん、いいお客さんになろうと本当にもうだってもらったカードいっぱいになったからね最初スタンプがあるんですスタンプが
早っていうかいつからなんですか
いやもう本当この前からだよだってほら、うん、前回のあの寿司が高かったから、
うん、
家族で行ったからさ、うん、やっぱりさ、うん、ポイントめっちゃついてるんで、ね、はいまあそんな感じで、はいあのうまいもん食いすぎてるん でそろそろ節制しないとね次はね私ね血液検査があるんですよ次の診察の時はだからだからね、まあまあまあ
愛知県もマンボウが抜けて
あそっかマンボウが抜けないとダメなんですよね、うん、はい、
うん
マンボウはい、でもお店行ってもねどこもマンボウ抜けたからって言ってお客さん来てないっていう話も聞くんでねなんか本当あの行ってください抜けたところは、はい、
行きましょう、
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、なっかんさん、池ちゃんさん、にわっちさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ワンミペさん、マサさん、ミーヤさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。